恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。多くの方々とは1週間ぶりと言いますか、2週間ぶりと言いますか、先週は土曜日日曜日と泉の聖書教会、私たちと同じ石川県内にある聖書教会の一つの教会、その創立30周年の記念集会にお招きをいただいてご奉仕をさせていただきました。泉の聖書教会の私が初代牧師ということで、今回この記念すべきところに招いてくださって本当に光栄でした。右も左もわからない22歳のですね、駆け出しの伝道者として開拓させていただいた教会がこの泉の聖書教会です。しかしその後様々なところを通らされた教会でして、本当に聖書教会全体で大きな痛みを感じるようなところも通りましたけれども、今本当に二つに分かれてしまってた教会がまた一つになって、本当に麗しいですね、恵まれた教会として力強く歩んでいる姿を見せていただいて、本当に私自身大きな幸いを感じました。またこの木曜日、滋賀県の大津で開かれました大津御言葉ランチョンというですね、集会にお招きをいただいて、私はてっきりレディースランチョン、ご婦人のための昼食の集会とですね、思い込んでたんですけども、行きましたら、いえ、レディースランチョンではありません、男もいますというんで、急遽話をだいぶ取り替えてしまったんですけども、本当にまたこの機会に、この滋賀県、また京都府、その近くにある教会を、江川兄弟と一緒に、ずっとですね、教皇軍で巡回をしながら、この教会の一つのお仕事、また良い交わり、また御言葉のご奉仕をさせていただきました。大津御言葉ランチョンっていうのは大津福音教会っていうですね、教会の主催で開かれた集会でして、130名ほどの方々が有名な琵琶湖ホテルというですね、由緒あるホテルでずっと行われている集会だったんですね。この大津福音教会に最初に寄せていただいたときに、そこに一人の年配のご婦人が私たちを待っていてくれました。田川さんというですね、太い川と書く姉妹でした。そしてこの田川さんという方のお証を聞いて本当に恵まれたのですね。田川さんとそしてそのご主人はずっとですね、心の中の本当の安らぎを求めて、お二人の言い方に、田川さんの言い方によれば、神様探しをしてきたって言うんです。本当の神様はどこにいるんだろう。その神様にお会いすることによって本当の安らぎを見出したい。特にご主人が癌にかかられてからは、必死になって様々な宗教を巡り歩いたというのです。大津のすぐ上は比叡山ですので、比叡山に登ったり、またオウム真理教にもですね、真理を求めていったということです。しかしながら、誠の神様に出会うことなしに、2年半前に、ご主人は、まだ死にたくない、悔しいとですね、言い残して死なれたそうです。しかし、奥様はご主人が亡くなってからも、神様探しを続けられました。そして、昨年、田川さんが住んでいらっしゃる家から歩いてなんと5分のところにあるこの大津福音教会に導かれたのです。そしてそこでついに誠の神様、本当の心の安らぎを見出されて、今本当にもうずっと何十年も前からクリスチャンのようなですね、輝きを持って神様を褒め、また奉仕をしていらっしゃるんです。昨年の秋にバプテスマを受けたばかり、実はこの田川さんの息子さんは、輪島に住んでおられるっていうことで、 しょっちゅうですね、この輪島に来ていらっしゃるそうです。そして、輪島聖書教会に導かれて、根直先生ご夫妻に本当によくですね、していただいててですね、根直先生のファンでもあるんですね。ですから、ぜひ、今度こちらにいらっしゃるとき、一回日曜日、和田さんの教会に来てくださって、その神様探しのお証を皆さんにぜひしてくださいとお願いしておきました。今月の20日からまたこちらにということですので、近く皆さんにご紹介できるかもしれません。私たちの人生も、実は神様探しの旅と言っても良いでしょう。人生で経験する様々な出来事、それは実は神様を知るための貴重な体験なのです。私たちは創世記から今は特にアブラハムの生涯をたどっています。アブラハムの生涯もまさに神様探しの旅でした。偶像礼拝の町に住み、偶像礼拝の家族の間に生まれ育ったアブラハム。しかし、アブラハムはずっと人間が作ったこのような神々は誠の神ではない、人間が作った神ではなく、人間を作った神様がおられるはずだ。天地の主なる神様がおられるはずだと、アブラハムは天地の主を呼び始めます。そして、その方の声を聞き始めるのです。そして、しばらく前に学んだあの14章で、メルキゼデクというですね、方に出会ったとき、メルキゼデクから、神様を天と地を作られた方、意図高き神、と、知らされます。そして今日読んでいただいた17章に行きますと、今度は神様ご自身がアブラハムにご自身を表されて、私は全能の神であると自己紹介をされるのです。一節。アブラムが99歳になったとき、主はアブラムに現れ、こう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全きものであれ。アブラムが99歳になったとき、その前の節、16章の16節を読んでいますと、ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだとき、アブラムは86歳であった。頭のいい皆さん、16章の16節から17章の1節までに何年歳月が経過していますか？13年。はい。13年間が、この章とこの章の間で経過したのです。16章でアブラハムは大失敗を犯しました。そのアブラハムの不信仰による大失敗から、13年間、神様は沈黙をされたのです。沈黙をされる神様の前で、アブラハムの心は、どんな状態だったでしょうか。アブラハムはきっと心の中で、ああ、私の人生もこれで終わりだ。私に与えられる子孫とはもう、定まったこのハガルとの間に生まれたイシュマエルのことだったのだ。奥さんサラとの間には、子供は、これは生まれることはもう絶望。このまま私の人生は終わっていくのだろうと思っているそのような、絶望的な時に、なんと13年もの沈黙を破って神様が登場してきたのです。皆さん、神様って方はいつもこういう登場の仕方をなさる神様なんですね。人間のピンチは神様のチャンスだと言われるゆえんです。例えば、アブラハムの孫にあたるヤコブ、天使との組み打ちによって桃のつがいを外されて足を引きずりながらヤコブは知らされるのです。自分の自慢していた自分の誇っていたこの力、それこそが実は災いの原因だった。今ヤコブは本当に弱さの中で神様の恵みを経験します。ヨセフ、兄弟に憎まれ、そして奴隷として売られ、仕えている主人に誤解され、牢にぶち込まれ、そして牢の中で忘れられた存在になっていたヨセフ。しかし、そのようなピンチの時に、神様の御業が ヨセフの上に思いがけない驚くべき方法で始まったのです。モーセ。私の力でと思っていたモーセは、挫折を経験して逃げ出します。そしてミディアンの地で一階の羊飼いとして、彼は40年間過ごすのです。40年間も、彼は、羊飼いの仕事をしながら、彼はもうこれで私の人生は羊飼いとして終わるだろうと思っていたに違いないのです。しかしそのような絶望的な時、彼が弱さに徹した時、神様が現れたのです。預言者として有名なあのイザヤ。イザヤは、国中が信頼し期待していた素晴らしい王様、ウジヤ王様が死んだ。その時、この国はどうなるだろう。私たちはこれから先、一体どうなるんだろうと、思っているそんな絶望の時、主の栄光を見、主の召しを受けるのです。あの預言者エリア、大勝利の後で、彼はイゼベルの脅かしによって、彼は絶望に陥ります。そしてもう嫌です。もう私は嫌です。もう私を殺してくださいと、絶望的なそんなエリアに、神様は細い御声を持って語りかけるのです。そのような例を挙げると聖書はもうキリがありません。本当に人間のピンチの時に神様は登場されるお方なのです。それは何を表しているんでしょうか。実は神様はいつでも私たちを恵もうとして待っておられるお方です。神様は決してケチくさいお方じゃないのです。神様はすべての人を豊かに祝福することを喜ばれるお方です。しかし問題は私たち人間なのです。私たちの問題は弱いところにあるのではなくして強すぎるところにあるのです。神様の祝福、神様の道からが必要でないほど私たちは強すぎるのです。神様からの導きがいらないほど私たちは賢すぎるのです。そこで神様は私たちが本当に正直になって自分がどんなに弱いものであるか、どんなに絶望的な状態に私たちがいるのかを知って、私は愚かで迷っているものですということを本当に知って、まさに裸になって神様を見上げるのを待っておられるのです。そういう私もまさにそうでした。神様なんかいらない。宗教なんかいらない。宗教なんていうのは弱い人間のすることで、私はそんな弱い人間ではない。自分の腕で自分の頭で人生を切り開いていくのだと思い、確信を持って生きていました。しかし現実の私自身は決してそんなものではなかったのです。本当の私は裸のまんまの自分は愛されたい、劣等感の塊でどのように生きていいのかわからない、迷った、これからの人生一体どうなるんだろう、不安で死ぬことが本当に恐ろしくって、私たちが自分自身の本当の姿に気づいて正直にそれを認めることができる、実はそれこそが大きな祝福に入る第一歩なのです。アブラハムが99歳の時、神様はアブラハムに現れて、私は全能の神であると自己紹介をされました。この全能の神、新改訳聖書をお持ちの方は欄外に米印としてその全能の神の説明がついています。この一節の米印を見ると、ヘと書いて、これはヘブライ語の意味ですね。ヘブライ語でこの全能の神とはエルシャダイであると書いてあります。エルシャダイとですね、見つけられたでしょうか。エルっていうのは神様っていう意味です。そしてシャダイ、全能と訳されていますが、有力な説によると、このシャダイっていう言葉はお母さんの乳房を表す 言葉だということです。赤ちゃんにとってお母さんの乳房というのは、まさに力の源です。これなくして生きていくことはできないわけです。祝福の源。私たちの必要の一切を注ぎ出すことのできる力ある全能の神様を表すエルシャダイ。弱さを知る者にとって、神様はご自分が全能の神であることを示されて、その弱さと神様の全能とを結びつけるようにと、私たちに語りかけているのです。自分の弱さと神様の全能を結びつけるもの、それは祈りであり、また信仰です。マタイでの19章の言葉、それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。私たちは信仰によって本当にですね、神の全能の道からに結びついて生きていきたいものです。神様はその後でアブラハムにこう語りかけられました。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全きものであれ。あなたは私の前を歩め。英語の訳では、あなたは私の御顔の前を歩め。日々、神様の御顔を仰ぎ見つつ歩め。というのです。創世記の第16章でアブラハムは神様の御顔を仰ぎ見ることにおいて失敗しました。全能の神様を仰ぎ見ることにおいて失敗して、アブラハムは神様の御顔ではなくして奥さんサライの顔を立ててしまったのです。奥さんサライの忠告を知恵に従って生きてしまいました。それがアブラハムの目に見えるところにおいては最も理にかなったことに見えたのです。私たちにとって、この目に見えている現実と、目には見えない神様の御顔というものと、どちらが現実でしょうか？どちらがより現実味があるでしょうか？信仰によって歩むっていうことは、目に見えている現実よりも、目には見えていない神様の約束、その道からをこそ確かな現実として見ていくところにあるのです。そのためには、どうしても私の前を歩むっていうこのことが私たちの身につかねばならないのです。詩編の第16編の8節をそのアウトラインのところに書き出しておきました。6番というところの真ん中あたりに、私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私は揺るぐことがない。ダビデは、いつでも私は目の前に主を置いた、主を見た。神様がいつも自分のそばにおられる。この神様を意識して生きる。このことを神の臨在感と言います。神様が本当にそば近くにおられるというこの感覚。私たちは、この臨在感という感覚を実は養われて生きていかねばならないのです。この臨在感を養う。神様が本当にいつもそばにおられるというこの感覚を養って生きるということは、具体的にはどういうことなんでしょうか？5つのポイントだけ。第一番目、コロサイ人の手紙の3章16節、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせる。その心の中にどれだけ聖書の言葉が豊かに住んでいるか、実はそれが臨在感を決するのです。詩編の119編の24節に、御言葉は日々の私の相談相手ですとあります。 いつも心の中で御言葉と直面し、御言葉と相談をしながら生きていく。詩篇の第一篇は、昼も夜もそれを思う。もう昼も夜も御言葉を反芻しながら、口ずさみながら、思いながら生きていく。そのように御言葉がいつも心にあること、それがこの臨在感を持って生きるということの大事な秘訣です。第二番目に、この臨在感を養うということは、詩篇の65編の一節。神よ、あなたの御前には静けさがあり。神様の臨在感のあるところには実は静けさがあるんです。神様の御前には静けさがある。ですから、私たちが自分の心の中にこの静けさというのを養っていく必要があるのです。騒がしい心、本当にですね、地に乱れた心には神様の細い小さな御声は聞こえてこないのです。どんなに多忙な中にあっても、どんなに大きな問題に囲まれていても、心の奥底にこの静けさっていうのを本当に持って、主の御前にあるその静けさを自分自身のうちに持って主を仰ぎ見る、そのような性質を養いたいものです。第3番目に、この臨在感を持って生きるということは、イザヤ書の57章の15節の御言葉。私は高く聖なるところに住み、心を砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。水が高いところから低いところに流れてくるように、糸高き神様はなんと、糸低くへり下った砕かれた者と共に住むというのです。高ぶった心、それは臨在感を持っていない失った心です。本当に主の前に心を砕かれ、へり下ることによって私たちは主と共にあることができるのです。第4番目のこの臨在感を養うということは、イザヤ書の59章の2節の御言葉から教えられます。あなた方の咎が、あなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、消えてくださらないようにしたのだ。神様が遠く感じられる。神様がそば近くにいることがまるでわからない。それはなぜですか？神様が遠いからですか？いいえ。イザヤ書は、あなたの咎が神様との仕切りになっている。あなたの罪が神様の御顔を隠させているのだというのです。ですから、神様の臨在感を養うときに、いつでも私たちは自分の罪を点検して、自分で知れる罪がないかどうか神様の前に吟味させられながら、自分の心の中に知らされた罪を主の前に本当に告白して、その罪から離れる、このことなくして、私たちは主の臨在を感じることはできないのです。そして第5番目最後に、臨在感を養うということは、詩篇22編の3節の言葉から教えられます。けれども、あなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。不思議な御言葉です。神様は、なんとイスラエルの賛美を住まいとして、そこに住んでくださるお方だっていうのです。そしてそれはまた、クリスチャンの賛美に、当てはめることができるのです。私たちが本当に心を込めて主を褒めたたえるとき、心から神様に感謝を捧げるとき、神様はその賛美、その感謝の間に住んでくださる。私たちはいつでも、どんなときにも神様を褒めたたえ、感謝することを学んでいきたいのです。このように私たちも、臨在感を持って神様の御前に歩み、神様と共に生きることができるのです。さて、神様はその後でアブラハムにさらに命じました。あなたは私の前を歩み、全きものであれ。皆さんちょっと考えてみてください。神様ってこういう方なんです。99歳のアブラハムに神様は現れて、全きものであれと語りかけられる神様。 もしも私が99歳のご老人に会ったら、ええ、99歳なんですか、どうぞお大事にとですね、どうぞお元気でとか、どうぞお達者で、あんまり無理をしないでとですね、いうところです。しかし神様は99歳のアブラハムに、全き者であれと命じられる神様。私たちはすぐに、この自分の都合っていうものを優先させてしまいます。私はもう年寄りですからとか、逆に私はまだ子供ですからとか、私はまだ若造ですからとか、私は口の重いものですとか、私は本当に忙しいですからとか、私は病弱ですとか、私には今大きな悩みがあります。私は今家庭の中に大きな問題を抱えています。だから、今はちょっと待ってください。そんなこと今言われても私はまだ無理です。状況は変われば、いつかそのうち、あなたのおっしゃるようにいたしましょうとですね、私たちは神様の語りかけに対して、ちょっと待って。私にも都合というものがと、それこそキリがないのです。というのは、困難とか、問題とか、都合の悪いことっていうのはそれこそいつでも見つかるのです。そして私たちが自分の都合を先に出し始めたら、私たちはそのことによって全能の神様に触れる。全能の神様に歯車が合うということが、いつまでもできないまんま、神様の祝福、道からを逃してしまうのです。99歳のアブラハムに、全きものであれと命じられる神様は、私たちにも、あなたにも、問題を抱え、弱さを持ち、多忙なあなたにも、全きものであれと命じておられるのです。この全きものとはどういう意味なんでしょうか？これは、失敗のないものであれという意味ではありません。全く罪をもう犯さないような、完全な誤りのないものになれという意味ではないのです。私たちは残念ながらどこまで行っても失敗をするものです。誤るものです。罪を犯すのです。私たちは、いえ、私はそんなことはありません。今は私はもう完全です。間違っていません。私は今正しいところにいますと、今そう思っていても、どうでしょう。何年か先になって、あなたがもっと成長したとき、今日のあなたを振り返るとき、ああ、あの時の自分は何にも知らなかった。あの時私は本当は間違っていた。何もわからないまま私はあの時高ぶっていた。後になると今の自分を思い出して恥じるような。私たちはその繰り返しなんですね。どこまで行っても私たちは未完成。ですからこの全きものであれっていうことは完全になりなさい、罪を犯さないようにしなさいって意味ではなくして、私たちはどこまでも弱いものです。愚かなものです。罪深いものです。そういう自分を本当に正直に受け入れ、認めながら、しかし全能の神様の前に、全く心を明け渡して開いて、正直になって、真実に偽りなく、まさに裸の状態で神様、私はこんな弱い、どうしようもない愚かなものなんです。でもこの私をあなたにお任せします、お委ねします、信頼いたしますと、主に自分を預けること、自分の弱さや愚かさや罪深さを責めて、ああ、私はダメなんだ。私なんかダメなんだと落ち込むんじゃなくって、そんな私だからこそ、私にはこの全能の神様がいてくださるんだ。この神様に信頼して自分を委ねて生きよう。これが全きものであれという意味なのです。今日神様はあなたにも、また私にも、この御言葉によって、現れてくださいました。そして語りかけておられるのです。私は全能の神である。
あなたは私の前を歩み、全きものであれ。アブラハムは、この神様の御声に対して3節、アブラハムは、ひれ伏した、とあります。私たちは、どんな応答をその神様にするでしょうか。私たち一人一人も、この神様の前に、ひれ伏すものでありたいのです。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。